ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はこれまだ朝なんですけどですね、一昨日ぐらいから、私にしてみればかなり深い思考の必要がありまして、どちらかというと、普段は開放的な書斎にいるんですけど、少し暗くしてっていうか落ち着いてですね、ものを考えてるわけですね。というのは、その満足主義、というものを、満足主義という言葉が適切かどうかちょっと後でまた検討しますけども、まあとにかく国民が全員が満足して生活しているという、まあエピクロス流のですね、考え方というのを現代が一番適してるんじゃないかと思ってですね、その道筋をずっと考えますと、科学の領域、歴史の領域、哲学の領域、政治経済の領域というふうにですね、全領域を考えなきゃいけないわけですね。で、まあ、こういった例えば、ブログなんかを作るときですね。あるいは一番、レベルが低いというと言い方悪いんですけども、人の悪口とかですね。そういうものが一番簡単で、かつ、劣情的っていうんでしょうかね。劣化の劣という、優劣の劣のですね。人間には劣情があるんですね。まあ、ひどい時は人を殺めてしまう。傷つけようと思うこと。心を傷つけようと思うこと。いじめをする、意地悪をするっていう、こういうね、まあ、劣情的なことがあるわけですね。男女の関係でも本当に女性を愛しているならいいけど、邪悪な心で女性を見る。これ劣情ですね。まあ、こういったものが一番簡単ですね。ですから、まあ、最近、多分ですよ。僕はお金全然もらってないんでわかんないんですけど、ネットでね、YouTube なんかで視聴数が多いとなんかお金をもらえるそうなんで、まあそういうことでお金が欲しいと思って、劣情だけでネットを書いてる人もいるように思いますね。だからもう少し普通になりますと、まあこの世の中はディープステートがどうとか、トランプ大統領がどうとかですね、今後の日本の社会はどうするべきだとか、こういう技術が素晴らしいんじゃないかって言ったですね。まあ、いわば比較的高度な社会的なこと、まあ心理学的なこともそうですね。どうやったら幸せになるかとか、夫婦が破綻するのはなぜかとかですね。まあそういったクラスのやつは、まあ中間的ですね。で、一番やっぱり難しいのが、人間って本来どうなのかとかですね。それから、この、今扱ってるのは、封建主義の後、資本主義になった。で、資本主義が一度、マルクスによって修正されようとしたけど、まあ、うまくいかなくて、結局資本主義のまま来た。この資本主義の矛盾ってのはどういうところに現れてるのか。それは次の時代はどういうふうになるのか。なんていうのを考えるとですね、まあ、かなり広く考えなきゃいけないんですね。この世の中は私科学者だからかもしれませんが、先日言ったようにですね、科学の進歩によって大きく我々の生活、社会変わるわけですよね。家電製品が普及したりですね、自動車が普及したり、エアコンが普及したりするだけで、スマホが普及してね、そして我々の生活は大きく変わる。それと同じことが18世紀から行われてきたわけですね。蒸気機関ができる。まあ、18世紀はまだ蒸気機関はまだまだっていうか最後の方でしたね。ジェームス・ワットの蒸気機関とは加圧型ではないので、真空の力を利用してるっていうふうに、正しくは言えます。まあ、1804年のトレビシックの高圧蒸気機関。で、まあ、19世紀に電気が発見され、内燃機関ができてっていうふうになりましたからね、大量鉄鋼生産ができるようになる。で、その息吹っていうのは18世紀のヨーロッパでしたから、だから、先駆的な動きっていうのは、1600年の中間ぐらいにですね、もうすでに、マルテブルグの半球の実験、科学としてはですね、それからまあニュートンの功績があって、それからやはりその時に、いろいろな社会的な、まあ、イギリスの哲学を中心とした社会的な動きもあったわけですね。それを受けて18世紀の中盤にはですね、アダム・スミスが経済学としては国富論を出しますね。1776年だったと思いますが、ちょうどフランス革命1789年の まあ、十何年前ということで、まあ、社会的な大きな変革が訪れるわけですね。それまで農業を中心として、まあ、約、まあ、1000年つってもいいし、2000年と言ってもいいけど、そういう静かな社会があったわけですけど、それが大きく動いてきたのが、まあ、17世紀がそれの萌芽でありまして、18世紀にその実が結ばれてきたということですね。社会的には、一部に機械打ち壊し運動なんかも、まあ、科学的にはありましたし、なんつったって、フランスの国王がギロチンにかけられるって言ったね。まあ、そういった、まあ、巨大な社会変化っていうのも現れた。そして、その波に沿って200年間、人間は、新しい資本主義というドライビングフォース、まあ、動かす力って言いますかね。科学の変化による、それと、まあ、経済とか哲学とか、そういったものが相まってね、200年間人間は活動してきました。その結果が私がテレビで言ってものすごく顰蹙を買った50歳以上の男は役に立たないっていうか、生きてる意味がないと。まあ、いうことを目指してきました。それはその通りになりました。男性の価値っていうのは2つあったんですね。1つが、筋肉が強いので、田畑を耕して家族を食べさせると。もう一つは、男性には勇気がありましたから。この勇気でもって戦争をして、そして家族を守ると。まあ、家族とか国家っていうのを食べさせたり、守ったりするのは、男性の筋肉と勇気だったわけですね。この二つを何とかしていらないものにするという活動が200年続いて、それの経済学的バックボーンがアダム・スミスの国富論だったわけですね。で、国富論には何て書いてあったかっていうと、お金というのをドライビングフォース、動かす、社会を動かす力、人間の人生を動かす力として利用すれば、みんながお金が欲しいと思って努力する。その努力はお金が欲しくていい生活をするわけだから、正しいんだということですね。お金の力が正しいんだと。じゃあ、それまでは何が正しかったかっていうと、本当に力そのものなんですね。力と金と言いますけど、お金が主力になって動き出したのはやはり18世紀なんですね。それまでは人間を支配するものは力だったわけですね。ですから、まあ、特にヨーロッパ、日本は違いますよ。日本は違うんですが、日本だけは特殊な文明なんですが、ヨーロッパの文明っていうのは、筋骨隆々の男性の神様が剣を持ってる。すっくと立っている。その腰のあたりに裸の女の人が絡みついてるっていうのが基本的な、まあ、絵なんですね。そういう社会。つまり、力が正しいんだと。力が一番強い人が、この世を支配していいんだと。正しいか間違ってるかは、力の強い人が決めていいんだという考えですね。まあ、それに対して、まあ、イエス様なんかは、まあ、それでいいけど、心とかそういうのはやはり少し違うところもあるよって言われましたね。それがカエサルのことはカエサルに、ね、神様のことは神様にと、まあいうふうにイエス様がおっしゃったっていうのはそのことを言ってますね。ですから、なぜヨーロッパ、力の世界、力が正しいという世界で、なぜイエス様が活躍されたかって言いますとね、やっぱり人間っていうものは力だけではない。ということを、まあ、言っておられたわけですね。だけども、そこはカエサルのことはカエサルに。カエサルってのは、ローマのシーザーの、日本ではシーザーと言った方が通りがいいんですけど、シーザーがローマ帝国を作った。これもやっぱり力ですね。まあ、徳も少しはあるんですけど、主には力ですね。まあ、戦争が強いということですね。だからまあ、英雄って言うと、ちょっと前ですと、アレクサンダー大王。これも戦争が強かった。それからローマのカエサル。これも戦争が強かった。それからしばらくは穏やかだったわけですが、突如モンゴルから現れたチンギスハン。これも戦争が強かった。それからナポレオン。これも戦争が強かった。ということで、過去の英雄と言われる人ですね。僕は実はちょっと意見が違って、アレキサンダーとかカエサルとかチンギスハンとかナポレオンといった力が強い人がなぜ英雄なのかと。いうふうな感じなんですね。僕はですよ。人によって考え違いますね。だから僕はイエス様が一番偉いとこう言ってるわけですけども。まあそれで力の世界がずっとあった。それがその力の世界の発展の限界が まあ、16世紀から17世紀に来たんですね。特に18世紀にそれが花開いたわけですね。それで、アダム・スミスが出てきて国富論を書く。フランスの裕福な白人が中心となって、これ、それだけじゃないですけどね。まあ、労働者階級がまた頑張るのは1848年ぐらいにならなきゃいけないんですが、まあ、裕福な白人が中心となってフランス革命を起こす。そして新しい世界が来るわけですね。まあ、いわゆる封建時代から資本主義へと、封建主義から資本主義へというふうに変わるわけですね。その時にアダム・スミスが今までは力で社会を保ってきて発展してきたで、これからは金なんだと。みんながお金を望むと。これは正しいと。それは確かにその通りでした。この200年間、お金を中心に世界が動いてきたことによってですね、発展してきました。発展の原動力はお金でしたね。それまで糸を人間の手で紡いでた時は、1日14時間で、やっとできたものが、水力を使ったドライングフォースでもう1時間でできる。まあ、そのうち蒸気になりますね。確かにその通りである。つまり、お金を儲けようと思ってやると人生が良くなっていく。社会が良くなっていく。それで公平だと。なぜ公平かって言ったら、力ですと、例えば身分がどうだとかね。人殺しが上手い人が、強い人が金持ちになる。社会を支配するっていうのが、それまでのヨーロッパの考え方です。日本文明だけ違うんです。ですから日本文明、これからは日本文明だって僕が言うのはですね、力が強いから。ところが、それがお金に変わりましたね。それが資本主義です。で、僕は若い頃、アダム・スミスの国富論を読んで、実は恥ずかしながら非常に感激しました。そりゃそうだなと。変なへりくつをこねるよりか、お金を中心に活動していく。それでそこで僕がいつも言ってるように、例えばですよ、著作権なんて生まれてきたと。それまではですね、著作権はもともとないんですね。なんでないかって言ったら、人間の頭に入ってくるものを支配すると。何か法律とかそういったお金で縛ると。著作権ってお金ですからね。それはやっぱり適当じゃない。イエス様が三条の水訓で述べられた内容をですね、それはお金に絡めちゃいけないんだという考え方だったわけですね。それが著作権とは出てくるわけです。著作権というのはお金が正しいっていう考え方に基づいてるわけですよ。で、それがまあ100年ぐらい経ちますと、ちょっとやっぱおかしいんじゃないかと。まあ、当時のイギリスのマンチェスターなんかを中心とした、まあ、労働者っていうか人間ですね。子供ですね。まあ普通の人、普通の人や普通の女の人、それから子供なんかの状態見てると、男はもう本当にこう、なんか命令通り奴隷のように働かされて、夜になると、まあ、エンゲルスなんかが非常によく書いてますけども、酒を飲んでただ寝ると。女を抱いて寝ると。そういうような生活になってしまう。女性は今度女性でボロをまとって、一日中洗濯とか、子守りにやるっていう生活だ。子供は小さい頃から本当は教育を受けるべきだけど、貧乏な子供は炭鉱に行って、炭鉱っていうのは坑道が狭い坑道っていうか、地下で石炭掘った時にずっとそれを持ち上げていく道ですね。これは地下で地下道を掘るんで、できるだけ狭い方がいいんですよ。広い地下道をやると金もかかるし、それから上が土だからドサンと落ちちゃうんで危ないんですね。ですからちっちゃいものだったらいいわけです。人間がアリみたいだったら一番いいわけですね。ちっちゃいから。これは崩れない。で、そこのところを少年が小さな体で石炭を後ろにこう背負うんじゃないですね。紐でこう肩にかけて、それでこう張ってこう、地上に持ってくる。そういう、まあ、ある意味で悲惨な状態を見てね、マルクスとかエンゲルスが、これはかわいそうだと思って、共産主義を作ったまで100年かかったんですね。で、これは、その後70年ぐらい経って、ソ連で試してみたら、ひどいことになっちゃったと。で、今になってみれば、その資本主義を訂正する共産主義はひどいことになった。もちろん資本というドライビングフォースが、駆動力がなくなってしまいますからね。だから、例えば東西ドイツなんかそうですけども、西ドイツと東ドイツが、共産主義がなくなって、ベルリンの壁が崩壊して、東西に分かれてたドイツが一緒になってみたら、それまでの25年間の社会的進歩は、ちょうど25年間分、技術が、社会が違ってたっていうわけですね。あの頃の、いろんな論文を、 論文っていうか本ですけどね、本を読んでみると、大体社会の進歩が25年間で25年間分違うっていう。だからまあ、簡単に言うと、資本というドライビングフォースがなくなった東ドイツ。東ドイツは今度は共産主義ですから、全然ドライビングフォースが別なんですね。人間の頭で正しいと考えたことをやろう。とこういうのが共産主義ですからね。西ドイツの方はお金をドライビングフォースにしようということなんで、まさしく資本主義の勝利といいますか、お金をドライビングフォースにした方が、人間の頭で正しいということは間違ってますからね、大体。このブログで何回も言ってるように間違ってるので、結局その方が勝っちゃったっていう。で、ちょうど共産主義ってほとんど何もしないと同じ状態だったっていうことなんですよ。結局ですね。ですから、まあその共産主義の失敗というのは、人間の心がずるいんだと。汚いんだと。いや、そういう面を持ってるんだと。ね。だからまあ、言えば、イエス様が言われたように、カエサルのことはカエサルへ。つまり、この社会のことはもう社会に任せて。それはもうどうせ社会ってのは人間の汚いとこ全部あるから。だからそれを修正するってのはかなり無理だと。だからむしろ、神のことは神へ。っていうことですね。我々の人生を二つに分けないといけない。一つは属世界のこと。一つは神の国に属すること。この二つを分けないとダメですよとこう言ったわけですね。それがキリスト教でした。で、結局イエス様は属世界の判断で死刑になりましたね。だから共産主義っていうのは宗教をすごく嫌うんですね。共産主義ってのは自分が正しいと思ったことが正しいんだっていう。スターリンが正しいと思ったことは正しいんだって言うと2400万人殺されて、毛沢東が正しいと思うことは正しいんだって言うと、まあこれは推定ですけど6000万人が殺される。ポルポトが正しいと思ったことを正しいとすると、カンボジアの人口の半分が殺される。まあそういうことになったわけですね。だからまあ人間が正しいと考えることが間違ってるっていうのは、もう歴史的に共産主義を通じて示されてると言えるわけですね。で、資本主義は結局勝ち残って、マルクス、エンゲルスが共産主義が考えてから約100年、第二次世界大戦というもう未曽有の人類が全員が戦って、ものすごく死ぬと。まあ大体1億人ぐらい死んだんじゃないか。まあまあ、ロシアが一番死にましたけどね、6000万人というのもあるし、2000万人というのはあってよくわかりませんが。まあ日本では310万人。まあドイツがその倍ぐらい死んでますか。まあとにかく大量の人が、死ぬかもしくは死んだっていうだけじゃなくて、ほとんど人生がダメになったっていうようなことを入れますとね、それは生まれたばかりの子供を持った父親が命を落とすっていうことは、その子供もその奥さんもみんな半分ぐらい死んだようなことになった場合もあるんですよね、いくらでも。だからそういうのを入れると本当に1億人ぐらいが被害を受けたと言ってもそれほど間違いじゃないわけですね。しかしそれを通じて、やっぱり力の世界はダメなんだと。まあ、力の世界って本当は資本主義が出てきた18世紀の半ばは暴力からお金に変わったわけです。正義が。だからまあそうだけどもまあいろいろ暴力も残って、今でも残ってますよね。まあウクライナ戦争もそうですし、ガザ地区の戦いもそうですし、まあ中国が今主張してるのは、お前らは力が正義であるってこと知らないのかっていうことで、周りの国を全部侵略してますよね。今、台湾今度行こうとします。これは力が正義だっていう考え方ですから、二つ古いんですかね。フランス革命以前の考え方ですからね。まあ、ということですね。で、現在に至った。で、今日の話はこれからなんで、ちょっと時間が経っちゃったんで、明日にしますが、技術の嘘。例えば、原発は温暖化しないんだっていうのは全くの嘘なんですが、これは嘘なのは科学で考える、学問で考えると嘘なんですよ。原発は CO2 を変えて出しますから。だけど、お金で考えると正しい。こういう状態が生じたんですね。生じてきてるんです、今。ほとんどそれで言ってるんですね。1990年以降は全部それなんです。だからもう時代は実は変わっててですね。変わってはないんです。資本主義が徹底しちゃったっていうことなんですね。力が正義である。っていうのから、お金が正義である。という時代、全くその時代に入っちゃったのが、1990年なんですね。そうしますと、我々は今お金が正しいと思ってるんです。だから嘘をつく人がいると、 嘘が正しいんです。原発が正しいっていう理屈はね、こうなってるんですね。原発は CO2 は火力発電所がうんと出す。震度6以上では非常に危険である。だから本来は原発をやらないがいい。だけども原発には15兆円ぐらいの建設費投じちゃって、もう廃棄物の処理に六ヶ所村に膨大にこれもね、最初は7600億でしたか。そんなこと言ってましたけど、まあ、2兆円とか3兆円とか今使ってるでしょう、すでに。それ絶対に言うなと。ね。それからこれから原発の廃棄物をしまうところとか作んなきゃいけません。それも絶対言うなと。CO2 を出さないということにしとこうと。それから本当は動かすと危ないけども、15兆円使っちゃったからとにかく動かそうと。それから再処理が必要だとか、最初は廃棄物を取っとかなきゃいけないなんてことも黙っとこうと。それで正しいと。武田は何言ってんだ。武田は科学が正しいことが正しいと言ってるけど、この世の中はそうじゃないよと。お金が正しいんだから。だから嘘ついて原発をやるのが正しいんだと。こうなるんですね。これが僕も戸惑ったこともあるんですよ。武田先生、原発が危ないって言うけど、日本はエネルギーが足りないんですよ。何言ってんですかって言われたことあるんですよ。僕は頭がおかしくなっちゃってね。あれ？危険でも欲しけりゃいいの？って感じになったんですよ、その時。だけど、その後いろいろよく考えてみると、現在はお金が正しいとアダム・スミスが言ったんですから、その路線に従ってるわけですから。昔は力が正しいって言ってたんですよ。勝てば官軍って言ってたんですよ。それがお金が正しいに変わったわけですよ。だから、お金が正しいんだから、お金が儲かる手段は嘘でも正しいんです。嘘が正しくなっちゃった。それが1990年からの。私も最近あんまりもうこのこと具体的に言いたくないんですけど、お金が正しいという人が僕の前に現れてね、まあものすごいびっくりしました。いや、本当にそうなっちゃったかっていう感じですね。まあ冷静に考えればまあ1990年からもう25年間もそうなんだから。もう僕も気がついてなきゃいけなかったんですが、今はお金が正しいな。お金が正義な。かつて力が正義だったやつが、アダム・スミスによってお金が正義になる。だからその今、末路ですからね。一番最後の形ですから。それで、お金が正しいって主張してるわけです。まあこの前の首相のね、日本の首相もちょっと恥ずかしいけど、商品券10万円払って何が悪いんだ。俺のお金のために必要なんだ。なんか法律に違反してんのかってこういう感じになっちゃってですね。それで、法律っていうのは世の中の最低の規範ですからね。我々日本人が毎日家庭生活を送るときに、これ法律違反かななんて思って生活してるわけじゃないんですよ。ええ。すべて人間が正しいと思うことをやってるんであって。法律ってのはそれのかなり下で、もうこれは罰しますよっていうだけだから。普段の生活は、いちいち、そんで子供教育してんですかね、小学校で。なんか子供が悪さしたら、あなたはそれは刑法何条に、首相が言ってましたよ。君が言ってるのは、俺がやったことは、商品券配ったことは悪いって言ってるけど、どの法律の何条なんだ。そんなことを小学生言います違うんですよ。先生が小学校で注意することは、人間としてあまり望ましくないですよ、と教えてるわけです。昔のお母さんもそうでしたね。あなたそんなことやっちゃダメよって子供に教えてるのは迷惑かけちゃダメよ人にとかね。約束をちょっと違えちゃダメよってのは。それが起訴されて裁判で有罪になるかどうかを考えて言っておられるんじゃないんですね。だけどそこまで来ました。まあ今日はこれで終わりまして、皆さんそれをちょっとね、心に残して一日考えていただきたいと思っております。昔は力が正義だった。今はお金が正義だ。そのお金が正義っていうのは昔は前の道徳がありますから、お金が正義って言ってもお金だけが正義じゃなぁと思ってたけど、今はお金を儲けるために嘘をつくのが正しい。それが今だけ金だけ自分だけという標語となって、ああみんなもそうだなぁ、そう言われてみればそうだなぁと思う社会になったということですね。また明日やってみます。